私たちがまだ弱かった頃、キリストは時に立って不信者の私のために死んでくださったんだ。私たちも知らなかった。2000年前の出来事です。不信者の者たちのために死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいない。善人のためには住んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかしまだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。十字架の愛を語った。あなたがまだ知らなかったと。あなたが神様に背を向けて、自分のうちである諸々の罪や憎しみの中でもがいたとき、神がキリストを使わし、キリストを十字架にかけてあなたを愛してくださった。あなたのその罪を許し、あなたのそのとらわれから解放されてくる、解放してくださったんだよって。それを本当に信じたんですね。罪を悔い改めて、そしてイエス様を信じたとき、そこから彼女は一切のことから解放されていくわけですね。現象現状からも解放されていくわけです。そこから彼女は歌手、歌い手、声楽家としてではなくて、イエス様の弟子として生きていくか。信徒伝道師になった。弟子訓練している牧師であります。宣教師でありました。そして新しい開拓をするためにドイツに渡っていって、そしてドイツで生活するようになったんですね。コンクリに出て賞金稼ぎながらドイツで伝道したという、そういう生活をしていたというような話であります。佐久間さんが本を借りて、それ一気に読んだということでありますけれども、どうぞそれに詳しく書いてありますよ。私も今貸してもらってピラピラ読んでるんですけども。本当に素晴らしい証です。素晴らしい賛美なんですね。本当に感謝します。この世を愛してくださった、本当に移りやすい、自分で我と我が身を滅ぼしてしまうような私たちの生き方、神様の背を向けていく方は本当にそういう生き方であります。神を神と思わず、自分という言い方をつなぐ中で、だけども神様はそんな私のために、私がまだ罪人だった時に、決定的に神は私たちを愛してくださった。その神の愛の中にあなたは生かされているんです。神の愛に立ち会いなさいというメッセージですね。この世を、これ私たちのことです。私の世界で、私が生きているこの世で、社会で、そして私たち、確実に私の生き方、神に背を向けた自己中心の生き方。皆さん、イエス様を信じたと言いながら、神様に敵対し、神様に背を向けた生き方としてはならないです。曖昧な生き方としていけないです。こんなの愛してください。これは私たちは愛してください。この愛に私たちは、真実に誠実にお答えすべきだと。そういう方すべきだと思いますね。第3の真理、神愛の目的は滅びないで縁の命を得るためだと言います。御子を信じる者が一人も滅びないで縁の命を得るためだ。滅びないでという、滅びるという言葉が使われているということを申し上げておりますが、この言葉がここに、神の愛をという言葉が、愛をヨハネ3の16の中で、ただいく滅びるという言葉が、滅びるという言葉がここに出てくるんですね。これとっても大切です。私はこの神様の愛が表されなければ、実は滅びるところだったんだということをここで教えられるんです。皆さん、この世界は、この世は滅びに向かっているんですよ。神様の背に向けて自分勝手に生き方をし、自分の自己実現の生活の中で自分の思い通りに生き方をしよう。自分の人生の自分の、ね、思い通りに生きることが一番素晴らしいことだという、そういうことの中で生きている多くの人たち。それは滅びに向かっているんですよ。神様の愛に背を向けているというこの一点において、それは間違っている。神様がいらっしゃって、神様の愛がこんなにあからさまに、太陽のように私たちを覆っているのに、その愛に、明るさに、温かさに、そこに生かさの恵みに生かされている、それに背を向けて、自分勝手な生き方をしていく。自分の髪を踏んで生きていく。そういう方は、これは滅びにつながっている。だけどもこの愛に、びっくり仰天して、 悔い改めて、立ち返って、この神の愛、神の光の中に、神の神の愛に生きていく、落として生きていく世界、新しいから。そうでなきゃ私たちは滅びていくんです。みんなと一緒だったら怖くないと思いますか。証しもみんなで私は怖くない。みんな死ぬんだから、みんな滅びに行くんだから、死ぬことが怖くないっておっしゃる方が結構いるんですが、死という意味の本当の意味が分かってないです。騒ぎということの恐ろしさが分かってないんですよ。現実が見えてないんです。滅びないで、何としても滅びないで、な神様の愛の表れのきっかけですよ。滅びないで。そして神が愛するあまりに御子を使わし、御子の十字架滅びない、その手段を設けてくださったという。この手段におすがりしなければ、この神の愛の表れがなければ、私たちはみんな滅んでいたんです。滅びないで永遠の命に生きるためにと言われていますね。エペソ2章には、かつて私たちは皆自分の罪かと罪とによって死んでいたものである。そしてこの世の習わし風習に従い、みんなやってることをこの行い、ぐぞれ派をし、不従順な者たちの中に働いている悪霊に従って、悪しきもの霊に従って生きて、そして肉とその思いの欲するままの生活をして、他の人と同じく生まれながら、神の怒りを受くべき子らであったと。神の裁きを受けて滅んでいくべきものであったんだということ、はっきり言ってますね。皆さんの世の流れ、今もだーっとその流れが流れてるんですよ。そこに私たち生きてるんです。命を持って生きてますから。流されて流されて流されて生きていく。それは滅びの流れなんだということね。私たちは覚えなきゃなりません。そこにストップをかけるために、その滅びの流れから私たちを救い上げるためにイエス様が来てくださった。あがねを成し遂げてくださった。この愛がなければ、この愛の十字架で現れなければ、私たちは滅びるものだったんだ。だけども滅びてはならないという叫びが、神様の叫びが、たまらない思いが、この一人を使わせる犠牲を、喜んで捧げさせた。滅びるという言葉がもともと我と我が身を見失うという意味の表現だようであります。私たちの世界、今の世界は人間が阻害にされ、自分でも自分がわからない、まして多くの人が生きている生活の中で、私も生きているんですが、一人一人個人の尊厳、大切なのか見逃されてですね、見失われて生きているということを感じるんですね。格差があります。本当にいろんな人がいろんなことをやっていますけど、豊かな便利な世でありますが、本当に孤独に満ちている世でもあるんです。阻害されているっていうね、阻害されている人はいじめられている子どもさんだけじゃない、本当に見捨てられて弱い者の意地が平気でなされていく世界、見捨てられ、染めされている、そういうことを感じている人が結構あるわけですね。ヨーロッパでは皆さんクリスマスに一番自殺者が多いんです。日本でもクリスマス年末に多いそうですね。みんなが幸せそうにして、社会が本当に世間が賑わっている。幸せな光景がたくさんたくさんある。きらびやかな光景がある。だけどもそういう世界から人は、本当に取り残されている。ぼっちクリスマスってのは初めて聞きました。まあこれ肯定的に言ってみたんですけど、一人ぼっち、一緒に共に一緒に喜び味わう何もしない人がいない、ぼっち席とか聞いてました。ぼっちクリスマスって。でもこのぼっちが極まりますとね、自分は本当にダメなんだと、自分だけが取り残されてしまって阻害されている。そういうところに行き着きますと、どこも希望が見えてこないんですね。そしてこのにぎにぎしいこの季節でですね、自分の人生を助けている人たちが結構いる、本当に 大変だと思います。でもそのような世界の中に私たちが確認し伝えたいことは、あなたのそのそばに、あなたのために、御子イエス様があなたと共なるために、インマヌエル